暗号通貨2024年6月7日の会を始めたいと思います。よろしくお願いします。私はシリコンバレーにいつもはいる渡辺です。今日はハワイにいます。まあ、これがダウンロードされる頃にはまた戻っちゃってると思うんですけど、今はハワイです。で、東京の近藤さんは、今日は東京ではなくて京都にいる
今
ん
日は
で
ね、
すよね。
京
で
都
すよ
です。
ね。
IBS 参加してます。
はい。そして、シンガポールから、西村さんですね。いつも通り参加していただいてます。は
よろ
い。
しくお願いします。
よろしくお願いします。いつも通り、ブログを読みながら話をしたいと思いますので、ブログを見ながら話を聞きたい方はですね、gu.net で、ポッドキャストでですね、タイトルが暗号通貨勉強会でメガイースなどというのを開いてみてください。それでは、いきなり読み上げていきたいと思いますが、まあ、その前に、京都どうですかって話をしちゃった方がいいですかね。近藤さんどうですか？盛り上がってますか？
そうですね。暑いですって言いますけど。
暑いん
はい、
だ。
盛り上がってますけど、このイベントはスタートアップがメインで、クリプトが、まあ、その一部みたいな感じなので、まあ、クリプトの方はそこそこみたいな感じですね。ただ、まあ、サイドイベントは結構開かれてて、そこそこ儲かってますっていう感じですね。
なる
まあ、
ほ
で
ど。
も、なんか、イベントに出展してるとすごく思うんですけど、なんかすごく基礎的なことをあんま説明しなくても良くなってきたなっていうのがあって、まあ、例えば昔はブロックチェーンっていうのは、みたいな話をよくしてたんですけども、さすがにそういう話をしなくてよくて、バリデーターもみんな知ってて、ステーブルコインも知っててみたいになってるので、なんかすごい世の中が、進捗している感はありますよ。
なるほど。それは
でね、そ
いい
の
感
上
じです
で我
ね。
々の、やってることを説明して、なるほどって言っていただけるようになってきて、すごい一緒にやりたいですって方も非常に多く来ていただいているので、まあすごく、まあなんか静かな最近ね、感じですけれども、進んでんじゃないかなと思いつつ、Web3 事業部みたいなのがやっぱ各社大きい企業もできてるんですよ。だから日本は、真面目に Web3 を言って組織的に取り組んでる企業がすごい増えてきたなっていう感じがしてます。
なるほど。西村さんはシンガポールは何か体感する変化とかありますか？
いや、シンガポールはあまりないんですけど、まあ一応そのシンガポールのクリプトファンドが、まあ AI に飽きてきたってのは嘘ですけど、まあ AI ブロックチェーン両方なんか乱してるっていうのは、人たちはいますけど、今の近藤さんが言ったように理解が深まったっていう意味では、まあもともと知ってるからっていうのはある、VC さんがもともと知ってるからってのはあるんですけど、大きな変化はあまり感じないです。
な
今
るほ
のところ。
ど。わかりました。じゃあ、それでは、今日の一つ目のネタに入りたいと思います。まず読み上げますね。1秒あたり10万トランザクションを処理可能で、レイテンシーもミリセカンド以下というセカンドレイヤーのメガイースというものの、シードラウンドがありました。シードラウンドなんですけれども、100ミリオンドル、150億円以上のバリエーションで、20ミリオンドル、30億円超を調達しています。投資家にはですね、クリプト専門ファンドのドラゴンフライキャピタルに加えて、ビタリック・ビュータリン、あとコンセンシスの創業者のジョー・ルービンなどが名前を連ねています。メガイースなんですけれども、シークエンサー、プルーバー、フルノードをそれぞれ3つ独立させてですね、シークエンサーは、オーダーとトランザクションのエクゼキューションのみを行うと。で、そして、ステートの差分をですね、フルノードに伝えると。で、トランザクションは、フルノートで、再実行して確認するのではなく、プルーバーが提示するプルーフによって確認されると。ということでですね、個々のノードのハードウェアスペックが低めに抑えることができるという特徴があります。で、シークエンサーは、全ステートをメモリ内に持って、インメモリで計算を行うため、パフォーマンスが非常に高くなるということで、期待のメガイースですね。なんかすごい名前ですけど、いかがでしょうか。
これは、
メ
あ
ガ
れで
イー
す
スっ
ね。
ていうことは、イーサリアム互換なんですね。 イーサリアム上のセカンドレイヤーですね。
あ、セカンドレイヤー。あ、なるほど。
VM 互換だと思いますし。はい。これ、ビタリックとかがこう、注目してお金を出してるっていうのは、今、イーサリアム本体も、L1 内にこのロールアップみたいな、GK ロールアップみたいなのを入れるみたいなことを、ちょっと前に言ってたじゃないですか。そこに取り入れられる、その技術、
進化がここであるかもしれないとかを見込んでるのかなとは思います。将来的に取り込める仕組みだったらいいなって思ってるんだと思います。
なるほど。それってある意味、なんか嫌な感じの投資家な気もするんですけど。
そうですかね。そうなんですかね。わかんないですけど。まあ、
だっ
技術
て、
的にそれ、
いや、うまくいったら取り込んじゃうよって、すごい嫌じゃありません？
技術を盗んじゃうみたいな感じだとあれですけど、なんか、買収じゃないですけど、このメガイーサをもう全部こう、会社ごと取り込んでしまうんであれば、メガイーサ側も別に嫌じゃないこともあり得るんじゃないですか。
まあ、こともありえますね。はい。
なんか、これ、いつもの論になってるんですけど、セカンドレイヤーですよねっていうことで、本当にセキュリティ大丈夫ですかっていうのはありますよね。なんか、これ、もうここまで行くと西村さんの論でデータベースでいいんじゃないっていうのを近づいてる気がするんですけど、どうですか？
まあ、データベースでいいんじゃないでやったとしても結構、実は1秒あたり10万トランザクションってそれなりに辛いとこに来るんで、
まあまあまあ、そうですね。
まあ、これをとりあえずさばけるものをレイヤー2でもいいから、誰かが作るっていうのが、まあ、この前のモナドもそうですけど、今なんかちょっと流行ってきてますよね。流行ってきてるってことはなんかこう、どっかに需要があってやられてるんじゃないですかね。で、こんだけさばけるなんか技術が、ちゃんと確立した後で、さあ、これ L2 って意味あるんだっけとか、L1 に組み込まれなきゃいけないよねっていう、なんか時代が来る気がちょっとしますけど。
なんか、今私時代が一周回ったデジャブ感があるんですけど、昔のこういうのいっぱいありましたよね。
まあ、ありましたね。
最初
あの
に
頃あっ、
1億トランザクションを
は
開
い。
いてるとかいうの言いましたよね。
その頃あったんですけど、なんか本当にできてなかったりとか、あとは、本当
い
に
や、
そ
そう
の、
なんですよね。
L1 との関係性がほとんどなかったりとかしたんですけど、まあ、最近はね、ちゃんと ZK とか使ってやれるようになってきたんで、まあ、一応一周回ったけど、前の週よりは高度なことをやってる気はします。
ソラナとかもでもね、あれだけ出ると言いながら実際どれだけっていうとこじゃないですか。
そうです。だから本当はそれをちゃんと外から測る仕組みを作りたいって私ずっと言ってるんですけど、第
そうで
三
す
者
ね。
機関が
なん
同
か、
じ方法で測って、まあ、ここは何トランザクションです。ここは何万トランザクションですっていうのを、まあ、やらないと、実は、オレオレ何トランザクションしか、今のところないですよね。
まあ、これ、トランザクションを早くするには、まあ、CPU のコアの性能を上げるか、まあ、本当に、なんですか、昔ラグってありましたよね。パラレルにブロックを処理する。あれどうなったんですかね、そういえば。全く聞かないですよね、今。
最近聞かないですね。ダグ、でも、なんだっけ、テキサスのおじさんがやっているし、ちょっと怪しいけど怪しくないっていう、チェーンがあったじゃないですか。なんだっけ。名前をど忘れしちゃったんです。いや、すごい怪しそうなんだけれども、実はなんか、そうでもなさそうというので、笑いを、
グラフでしたっけ？ハッシュ。
ハッシュ、
ハッシュグラフじゃないですか？
ハデラハッシュ。
ヘデラ。
ヘデラハッ
ヘ
シュ。
デラハッシュだ。
あ、そうそう、そ
み
れ
ん
そ
な
れ。
記憶の隅から持ってこないといけないヘデラハッシュとか。あと、
えー、
ああれ
れ？
もダグ、あれもダグじゃないですか？もともとインターネットコンピューターっていう、あ、違う、今インターネットコンピューター
今イ
か。
ンターネットコンピ
昔、
ューター。
ディフィニティがまだ生き残ってたりしますけど。
そうですね。ヘデラハッ
あとは、
シュも一応なんか、時々発表してますよね、ヘデラハッシュも。
バランチも一応ダグ派生なんじゃないですか？だから生き
ああ、まあ、
残っ
そ
て
うなのか
るやつらはいますよ。
な。まあ、なんか、プライベートチェーンっていうかな、コンソール社のチェーンはわかんないですけど、そのローカルチェーンソリューションみたいなバランスはいっぱい売ってますよね。ダグなのかな。
でもあれもともと
自
ダグ
分
で
のた
始
め
まっ
のチェーン
て。
を立てるみたいな。なるほど。
あん
こ
ま
れか
り
らまたじ
内部
ゃあ、
のやり
増え
方
るん
に
です
は、
ね。
あんまり中で何が起こってるかということが基本にならなくな、なんか、ダグだからすごいとかそういうわけではなくなったっていう、ことですかね。
これはだからシーケンサーとユーバー、だから結局なんかこれ本当にセントラルな方向に行ってるように見えるんですけど、西村さん違いますかね。
まあ、最近エクゼキューションレイヤーは、中央集権でも
なんか
最終的に、
ハイパーレッジャーっぽくなってきてませんかね。
IBM ですか？
なんか、すごい近い気がするな。考え方
あれ、
が。
聞こえますか？最近、エグゼキューションレイヤーとしての、L2 とか L3 ってよく出てきてて、まあ、結局そこが、あんまり分散されてるとかって、あんまりもう見られなくなってきてる気がしていて、最終
そうです
的
よ
に
ね。
ロ
な
ール
ん
ア
か
ッ
みん
プし
な、
たときに、いけばっていう。
なんか分散性はもうなんかだんだんみんなちょっと黙っとこうみたいになってるような気がする。まあ、いいことなのかな。現実、リアルに落ちてきたっていうことかもしれないですけどね。
また、あとはまた、SEC の介入で、いや、厳しくなってきて、ちゃんと分散してないと、証券としてみと、証券になりますよっていう縛りが厳しくなる可能性はありますね。
逆にね。そうですよね。なかなかこう、難しいですね。あっちに行ったり、戻ったりみたいな、こっちに行ったりみたいな、
そうです
ことを繰り返
ね。
しながら進化していってるっていう感じはありますけど。
まあ、でも、進化って割といつもそういう感じじゃありません。なんか、また3年前と同じこと言ってるよねとか思うんですけど、なんかこう、名前も変わっていたり、基礎となる技術も変わっていたりして、なんか一周するんだけど、違うところに、なんていうんですか、なんかずっと同じ平面の位置を回ってるわけじゃなくて、なんかバネみたいにぐるぐる一応回りながらも上に向かっているっていう感じが、
そうです
技術
ね。
だと多い気がするので。
本当にすごいんだったらいいんですけど、まあ、実際に西村さんもね、一緒にパフォーマンス測定とかしたから分かると思うんですけど、本当に10万トランジションって大変なんですよ。ブロックチェーンの場合は。まあ、データベースも大変ですよね。まあ、まだシャーリングできるってあるかもしれないけど。だから、まあ、オンメモリでやってできるかもしれないけれども、オンメモリだから飛んでも大丈夫なんだよねとか、いろんなとこは気になりますよね。飛ばないんだよねとか。
どちらにしても L1 にロールアップされるまでは、ファイナリティ、ハードなファイナリティは来ないんで、そのあたりを分かっ
とな
て
る
使ってれば
と、
いい。
結局、早いって言いながら、ファイナリティが遅いってなるじゃないですか。多分。
いや、だからソフトファイナリティとかいろいろ言葉を作るんじゃないですか。
ソフトファイナリティ。いや、これね、すごい困るのが、いや、これがすごいならいいんですけど、本当はできもしないのに言ってるケースがやっぱあるわけですよ。そうすると、うちが早くて数百 TPS とか 1000TPS 出ますよって、いや、あっち10万で言ってるよって言われちゃって、投資家さんとかに対してなんかこうね、大したことないじゃんとか言われるわけですよ。で、
なので、
半年経つといなくなってたりするんで、本当に頭にくるんですよね。
それ、ずっと私がやるやるって言ってない、ちゃんと第三者機関として TPS 認証をするサービスをやります。
やる
そういうの
の？
必要です。やりたいなと思ってます。で、
い
それ
や、
で
必要、絶対必要。
最初の、
オーディットね。
人柱に GU、じゃない、ジャパンオープンチェーンになってくださいってこの前ちょこっと声かけたのがそれです。
そういうこと。いや、なりますけど、すげえ、怖いわ。
測るのにガス代も必要じゃないですか。
そうね。まあでも、まあある程度 EVM、だから、測るとなったら、多分めっちゃいいマシン使うと、まあ多少速くなるんですよ。でも、普段そんなトランザクションないから、元に戻そうとか、多分なると思うんですね。あ、でもそれでもいいのか。とりあえずマックスどれくらいかっていうのが分かればいいんです
それすら測ってない、なん
ね。
だろう、理論値で何十万トランザクションって言ってるチェーンも多分たくさんあるんで。
そうだね。ちなみに、余談ですけど、IVS で、このポッドキャスト聞いてくださってる方が来ていただいて、すごく面白いんですけど、最近テック系の話題が少なくて寂しいですって言われてるので、よかったです。
ピック系の話になりましたね。
そう、なりました。
いや、いろいろあるんですけどね、結構なんか、ニッチなオタクなところに入り込んでしまってるケースが多くて、
そうですね。
なかなかこういう、パッと聞いて10万トランザクションでミリセカンド以下のレイテンシーみたいな分かりやすい売りがあるものが久しぶりに来たかなっていう感じですね。
そうですね。なんかデジャブではあるけど、期待します。
そうですね。なんか久しぶりにこうトランザクション数で差別化しようとしてるっていう感じですね。というのが、目がイースでした。 で次、イーサリアムの年間手数料収入が、2.7ビリオンドルで1位でした。で、2.7ビリオンドルってどれぐらいかって4000億円ぐらいですかね。でした。で、2位がビットコインで1.3ビリオンドル、2000億円ぐらい。だから2倍以上イーサリアムの手数料があるわけですね。で、3位がなんとトロンの456ミリオンドル、900億円ぐらい。で、それ以降、ソラナが241ミリオンドル、BSC、バイナンスのチェーンですね、が177ミリオンドル、アバランチが69ミリオンドルと続いています。なので、順番をもう一回言うと、イーサリアム、ビットコイン、トロン、ソラナ、BSC、アバランチとなっていると。で、レイヤー2ではですね、GK シンクのエラが、60ミリオンドル、オプティミズムが40ミリオンドルと、いうところに入っています。はい。なんかトロンってこんなにトランザクションしてるもんだったんですね。全然知らなかったんですけど。
何に使って
う
るんですかね。
ん。収入ですよね。トランザクション数じゃないん
じゃ、数
で、
じゃないです。収入です。
もしかしたら、トランザクションあたりがトロン、比較的高くて、上に上がってきてる可能性あるかなと思ってて。
なるほど。
でも、トロン結構使ってる方いましたよ。ディファイの頃は、イーサリアムのガス代が高いからって言って、だいたい BSC か、トロンに行ってたんですよ。
なるほど。
だから、それの名残でトロンでプロジェクト走ってるところは、まあ、いるっていう、ことだと思いますけど、今もなんか流行ってるものがあるかどうかって言われるとちょっと疑問ですけど、一時期すごい使われてた時期はあります。
なるほど。いや、なんかすごい怪しい気がしてたんですけど、ちゃんと仕事してるんだみたいな気が 私はしてしまいました。な感
EVM
じ
互換なんで、
です。は
使い
い。
やすくはって使ってる人たちいます。
BSC も EVM 互換で
そう
す。
です。
で
そう
す
で
よ
す。
ね。はい。はい。というのが手数料収入のランキングでした。では、次のニュース。コインベースのセカンドレイヤー、ベースの月間アクティブアドレスが600万になりましたと。で、コインベース本体の月間アクティブユーザー数が800万人であるということでですね、ベースの600万が追いつきつつあるという話でした。まあ、ベースの利用が増えてますよっていうニュースですね。はい。コインベース。これもみんな何に使ってるんですかね。なんかディファイっぽいものにやっぱり使われてるん
コ
でし
イン
ょうか。
ベースのアプリに組み込まれてるからじゃないんですかね。
アプリには組み込まれて、別アプリですよ。
別アプリでしたっけ？
コインベースのウォレットアプリに組み込まれてるんです。
ウォレットアプリの、だからダウンロード数がイコールこれなんじゃないかなと思うんですけど。
あ、そうですね。なんかコインベースの、本体のトランザクションアプリはまた別にあるので、コインベースのウォレットと、
ウォレットアプリで
ベ
すよね。
ース、そっちは合体してます。はい。という、ベースが伸びているという話でした。じゃあ次のニュース。プレディクションマーケットのポリマーケット。先月資金調達してましたけれども、ポリマーケットのマンスリーアクティブユーザーが、大統領選を受けて過去最大になりました。で、ちなみにですね、ポリマーケット上では、バイデンが大統領選レースから降りる可能性が67%に今なってます。トランプの討論会をしたわけですけれども、そのトランプとの討論会の前は20%でした。20%だったのが67%になってしまったという話ですね。で、ですね、というのがポリマーケットの最近の話でした。ポリマーケット、昔なんかプレディクションマーケットって一時期すごい話題になりましたけど、なんか、淡々と、ちゃんと伸びているのがポリマーケットですね。大統領
こんなも
選
出てく
の、
ると面白いですよね。
ね、トランプとバイデンの討論会聞きました？
見てないですけど、なんかひどかったらしいですね、バイデンさん。
なんかこう内容が云々以前に、 何を言ってるか聞き取れないっていう、結構厳しい感じでしたね。で、トランプはなんか、わけのわかんないこと言ってるんですけど、自信を持って明快に言い切っているので、まるでいいことを言ってるかのように聞こえるっていう感じでしたね。
大事ですね。
それ大事なんですよね。どうせ大体みんな何聞いてるかわかんないんですよね、多くの人は。なんだっけ。普通話してて、相手の言ってることの20%とか30%しか理解できないとかいう統計を昔見たことがあって、なんかそれはもう人間としてそんなもんなのであるというと、あとは自信を持って、全体感として自信がある感じかどうかという方が難しく、課題となってしまうという感じですかね。うん。ポリマーケット、最近見てみたことあります？
見たことないですね。西田さんあります？
見てないです。まあ、あれですよね。
これ、世界中のやつがあるんですか？それで別
誰
に
で
どれ。
も、誰でも、はい、誰でもそのマーケット開けるはずなので、
今、東京都知事選とかないんで
東京ね、
すか？ ちょう
検索してみましょ
ど今、真っ盛りなんで、
う。
明日が面白いですよね。
東京ないですね。
ないですか？それじゃあ誰か作ってほしいですね。東京都知事選。どういう仕組みなんですかっけ？その作ろうとしたら。
作ろうとしたらどうな
どうで
る
す。
の？作れるはずですよ。で、あとは、イエスかノーかを人々がベットしていくっていうだけで。うん。そう
まあで
です
も
ね。
すごい、クリプトネイティブの人のなんか集団に偏ったアンケートになりそうですよね。
そうですね。なかなかこういうのは難しいですよね。誰から意見が集まるのかというところが、なかなか世間と同じ母集団にならないっていうのは難しいところなんですが、こんな感じで今、バイデンがレースを降りる可能性67%で予測されていると。でも、バイデンは一番最新のニュースで降りないと言い切っているらしいです。はい。次のニュース。ソラナのスポット ETF の申請が2件提出されました。ということで、イーサリアムの次はソラナかという感じなんですけれども、果たして承認されるかどうかという感じですね。ちなみにソラナ、もう一つニュースがあって、ウェブサイトは SNS 上で、トランザクションができるというアクションズというのを公開しました。まあなんか API でこう持ってこれる。トランザクションを持ってこれるみたいな機能ですけれども。で、さらにこのアクションズので作られたアクションをですね、シェアできるリンクにする、シェアラブルリンクにできるブリンクスというのも同時に発表されています。で、これ、ブリンクス、要はリンクをクリックするだけで取引に、いけるんですけれども、これって詐欺のリスクが高まるんじゃないのとかいう心配もされているようです。いかがでしょう。
確かに、多分仕組みとしてはクリックしたら、まあ、そのまんまトランザクション飛ぶってことはなくて、何かのその、メタマスクの承認みたいなやつが立ち上がるんだと思うんですけど、まあ結構最近の人はあまり見ずにそれを承認とおっしゃう人たちもいるので、そういうなんか、いっぱい送りつけてきて、間違ってその中の1個でもクリックすると、送られちゃうとかはあるかもしれないんで、なんかね、ウォレット側がこれのプロテクションを実装するとか、なんかそういう流れになってくる気はしますけれども。
なんか一応最初のうちは、パートナーサイトはホワイトリストすると、ソラナ側が言っています。なので、ホワイトリストしてないところの取引はできないみたいな感じになるんでしょうかね。そうすると、その先、また、セントラライズだ、うんぬんっていう話になりますけれども、一応、アクションズとブリンクスが同時に発表されたというニュースでした。やっぱり、ソラナ、開発者コミュニティがちゃんと淡々と続いてるじゃないですか。なんかそういうのは、ソラナやっぱり強いかなっていう気はしますね。
そうですね。
なんとなくビットコイン、イーサリアム、ソラナで3強みたいな感じが、こう、なんていうの、定着してきた感があると私は感じてるんですけど、どうですか？
まあ、インサイアムが、でも最近ちょっと停滞気味に見えますけどね。まあさっきの10万トランザクションみたいな話は、セカンドレアが多いのかな、最近は。ありますけれども、なんかあんまり本質的な改善があ、あ、本質的な改善なのかな。ワクワクする感じではないかなっていうか。なんかね、昔見た何かがね、行われてる感じじゃないんで、さっき言ってたけど。まあ、
今
でも、前には
、
進む。
イーサリアムはなんていうんですかね、その発祥基盤というか、エイヤー2ありきで、まあ、スケールさせていく感じになってて、まあ、とはいえ L1 がないと、レイヤー1ないと L2 が動けないんで、その、なんだろう、L1 され先になってますよ。
なんか L1 ってインサイアムである必要あるんだっけってどっかでならないんですかね。
まあ、もし、イーサリアムよりも分散していて、安定している L1 があればいいと思うんで、ビットコインが L1 のとかもありだと思います。
あるよ
一
ね。
応なん
ビ
か
ットコイ
今
ン。
ありますね。ソラナもありますよね。その辺はセカンドレイヤーは出てきてはいると。ただ、イーサリアムの比ではない。
そうなんですよね。はい。だから別に、どの L1 にでも L2 作れるんで、はい。どこのセキュリティに寄り添うかって話です。
次のニュース。マウントゴックスの、クリプトでの債権者へのビットコイン返還が、7月から10月にかけて行われるということが発表されてですね、ここで返還される全金額が14万2000ビットコイン、約90億ドル分、約1兆、4000億円ぐらいですね、が、返還される予定であると。で、これ受け取った人がすぐに売ってしまったらビットコイン価格が下がるのではないかという懸念があり、最近こうビットコイン価格を押し下げていると言われています。本当は関係ないかもしれないですけどね。一応下げるに値するニュースとしてはこれがあって、これ以外にドイツとアメリカの政府が押収したビットコインを、取引所に移しているというのもあって、全部を一度に放出してビットコインを下げようとする政府の陰謀だとか言ってる人たちもいると、いう模様ですが、なんか、でもこの14万2000ビットコインをものすごい数の人たちに送るっていうオペレーション考えただけでなんか気が遠くなりそうなのは私だけでしょうか。
そうですよね。まあ、けれども。まあ、
コインで
10
すよ
年
ね。
経ってるからね。
ビットコインです。
ビットコインで返済
ビッ
す
ト
るんで
コイン。
す。
あ、いや、ビットコインでだったら送るのスクリプト組めば別にバーって送れる気がしますけど。
なるほど。じゃあ、その、返す金額と返す先さえちゃんとデー
リスト
タ
で
ベー
バーって持っておい
スして、
て、はい。まあ何並列かでやるかもしれないですけど。はい。
なんか、世界で返せる取引所みたいなのが限られてるんですよ。アメリカだと例えば、クラーケンしか返せない。クラーケンケースで、経由でしか返してもらえないんですね。で、ヨーロッパだと確かビットスタンプだけだったと思うんですね。なんか、そういう感じで、で、クラーケンで返してもらおうとすると、なんかクラーケンのビットコイン受け取りアドレスみたいにもらえるじゃないですか、取引所から。普通は。でもそれは入力できないんですよ。そうじゃなくて、クラーケンのユーザー ID を入れろみたいな感じになってるんですね。で、なので、クラーケンでまとめてまず受け取って、クラーケンが分配するみたいになってるようなんですよね。そうすると、クラーケンの作業も大変そうな気がするんですけど、そうでもないんですかね。
もう10年かかってるんで、もうなんか、大変なんだっけみたいになってますけど。
まあね。いや、でもなんか。
昔、クラーケンでっていうのを僕ですごい初期に登録したのに、途中で、なんか民事再生に切り替わったことで、その話がなかったことになって、もうどうなってるのかわかんないんですよね。 なんか債権者リストには載ってるんですけど、帰ってくる方法が今ないっていう、不思議な状況だと思います。
なるほど。でも、
ああ、ちょっと、
一
このま
兆
ま。
数千億円を世界のこまごました人たちにバラバラと送るって、なんかスクリプトがあっても、どっかで、なんか、止まっちゃったりして、で、どこで止まったか分かんなくなって、混乱したりしてとか、そういうことは起こらないんですかね。数
いや、
の
それ
問
は
題として。
ちゃんと作れますから大
ち
丈
ゃん
夫で
と
す、
作れば大丈夫ですか？
多
なんか日本の
分。
SIer とかに頼むと危ないとかそういうことはある。
いや、むしろきっちり作ると思いますよ。高いと思いますけど。
むしろちゃんと作ってくれると。いや、多分作ってるのは日本の SIer さんですよね、これ、きっと。
多分、すごい金額で作ってるかもしれないですね。
そうですね。しかも1
14
回しか。
万人。スクリプトが14万人じゃ、1人当たり1万円ですね、とか言って14億ですみたいな見込みが出てきてるんです。
ああ。いや、14億で済んでればまだ安い方じゃないですか。どうでしょうね。でもこれ、受け取った人みんな売ると思います。すぐに。
そうですね。いや、売らないでと思いますし、まあ、売ったとしてもですよ、ビットコイン100兆円以上の時価総額もあるじゃないですか。1兆円ってまだ1%ちょっとなんで、そんなに大して影響ないと思いますよ。
ねえ、そんな感じはするし、なんか確かに、なんか下がってる時に売ろうって、焦って売ろうとする人は少ない気がするんですよね。なんといっても今まで10年待ったんだから。
10年待った人が今売るかって言ったら、もうやっと、まだ持ってきますよ。
そうかな、どうでしょうね。
そういう人たちの募集団じゃないですか、そもそも。ビットコイン大好きな人たちですよね、そもそもが。
であ
れ
も、
ですよね。
どうだろ
こうやって帰ってきたら売るんじゃないかと思ってる人たちが今売ってるんですよね。
う。そうですね。
で、下がってるから、今は買い時だってみんななんか言ってる人たちも見受けられます。
でも、買い時だってなってから、またさらにどんどん下がっていくという、英語だとこういうのを、落下する刃物を握るような取引っていう言い方をするんですけど、日本語だと何て言うんだろう。要
なん
は、
か
価
同
格、
じナイフ言いますよね。
落ちるナイフでいいんですか？そう、落ちるナイフを取るような取引になってますよね、今。
そんなに大きいの？1
と、落ちてますね、なんか。
パーぐらい、1日2日で10パーぐらい落ちましたね。
そうですね。ドル建てだと5万6千ドルぐらいになってます。日本円でも5万6千の
6万4千、
160。
6万4、5千から5万4、5千まで落ちてるんで、まあ約多分150万ぐらい落ちてるんですよね。
日本円だとなんとですね、円が160円超えてしまいましたから変わってないかもしれない。
いや、変わってはいます。この1日2日とかドカーンって下がってるんで。
そうか。
なんか、日本円だと多分今、900万円を切ったっていう金額になってるんじゃないかなと思います。というわけで、みんな売るんじゃないかという懸念が出ている、マウントゴックスの返済分でした。いや、でもこんなことって今まであるんですかね。1兆雲仙億円をお返ししますという倒産した取引所。
確か
だからこれから FTX が来るんですよね、これ。まあ、暗号通貨。
に。いや、あるよね。なんか、やっぱ額が大きくなってから、前田の DMM ビットコインのせば、っていうのが、僕とか、全然話題にしてないですよね。
金額がね、桁がどんどん大きくなってしまってますね。なん
マウ
か、
ントボックスの時が800億だったからね、同じぐらいのこと起きてるんですけどね。
話題にならないと。
800億円が1兆円になりましたってすごい話ですね。
そういえばなんか、未確認情報なんですけど、オンラインで質問してる人がいて、なんか、コインベースに預けてあった金額、クリプトが、なんかいろんなミームコインで持ってたみたいなんですけど、それ全部ビットコインに勝手に変えられて、で、全部引き出されてしまった。で、なんですけど、コインベースには自分のマシンだけ登録してあって、で、かつ、二段階認証もちゃんと、なっていて、 一体全体どこから盗まれたか、どうやって盗まれたか全くわからないっていう、すっごい恐ろしい質問が最近出ていてですね、ゲーとか思ったんですけれど。
そ
内
れ
部犯
は
行
どう
し
なん
か
です
ないん
か
じゃ
ね。
ないかっていう話になってで
本
す
当ですか
ね。
ね。
いやー、二段階認証してて、盗まれちゃうって結構怖いですよね。
まあ、どういう二段階認証だったかですよね、多分。
誰かがそれ同じマシンを使える奥さんがやったんじゃないかとか言ってですね。返事をして、いや、奥さん、結局そのビットコインを、ドルに変えて下ろすところで、共有口座になっちゃうから、奥さんのはずがないとかいろいろ言ってたんですけど、まあ、奥さんのはずはやっぱりないでしょうということですね。
でも、わかんないですよ。
わかんないで
技
す
術は調
ね。
整しより左ですから。
そうですね、奥さん、クリプト何のことだかわかんないわとか言って、実はすごい研究してたりしてね。
結構恐ろしい。そっちの方が恐ろしい。
それ恐ろしいですね、結構。全額持って逃げてしまうと。いう恐ろしいことがあるのかもしれないですね。じゃあ次のニュース行きたいと思います。ウィキリークスのファウンダーのジュリアン・アサンジが国家機密を違法に入手し、公開したという罪を認めてですね、プリディールで、英国の刑務所から釈放されました。で、このアサンジさんのオーストラリア行きのチャーター便というのが、費用52万ドル、約、8000万円ぐらいですかね、だったんですけれども、そのうち49万6000ドルという、まあ、ほぼ全額に近い金額がビットコインの寄付ですぐにこう集まりましたと。で、これ以外にもですね、他の暗号通貨やフィアットでの寄付があったということで、とりあえずチャーター便は、寄付で賄えたらしいです。なんでこれ、やっぱりチャーター便乗らないとまずいんですかね。なんか、せっかくだったらこのもらった金額は当面の生活費とかにした方がいいんじゃないかという気がちょっとしたんですけど、なんかチャーター機
なんで
で、
すかね。
向かったようです。
なんか、チャーターじゃないと、降りた空港で逮捕されるとか、またあったらやるからじゃないですか。
なんでしょうね。なんか、あと途中で暗殺されるとかね。ないか。
いやいや、あるんじゃないですか。
あるかしら。
恐ろしい、あまり関わらない方がいい世界になっちゃいます。
なるほど。ちなみに49万6000ドルのビットコインって8ビットコインらしいんですね。8.0いくつみたいな金額が集まったらしいんですけど、なんか8ビットコインが、そうか、8000万円かとか、なんか遠い目になりましたけど、まあそうですよね。次は、昔ちょっとこのポッドキャストでも触れましたけれども、FBI がクリプトクイーンのルジャ・イグナトーバという人を追っているという話がありましたけれども、この懸賞金がですね、5ミリオンドル、8億円になりましたと。で、ちなみにこれ2022年には10万ドル、約1600万円だったということで、もう圧倒的に上がってると。で、イグナトーバさん、何をした人かというと、ワンコインという詐欺の暗号通貨を作ってですね、4ビリオンドル、6000億円を投資家から盗み取って、2017年に姿を消したという人でですね、すでに殺されているという説とか、豪華クルーザーで洋上生活をし続けているという説などがあるようです。で、最近では、まあ、多分殺されてるんじゃないかという説がかなり有望視されてるんですけれども、ここで5ミリオンになったことでですね、FBI はこれで数週間でわかるはずだと、なんかこう、自信を持った発言をしてるらしいです。ワンコイン、日本でも取られちゃった人いるんですよね。日本でもなんか、投資セミナーとも か
とも
やっ
と
てたみたいな
どう
ん
い
で。
う触れ込みだったんでしたっけ？ワンコインっていうのは。
ワンコインってまだビットコインしか世の中認知してないような頃に、出てきて、で、ビットコインよりもたくさんの取引ができますよと、まあ、ありがちな、ビットコインよりもずっと
なんか
いい、
今、どっかで聞いた話なんです
どっ
ね、
かで
今。
聞いた話ですね。だからビットコインじゃなくてワンコインを買いなさいと、っていうことで、で、ワンコインを 買うと、ちゃんと、なんか、データベースが更新されて、価格が変動していくみたいなのを裏側で作ってあってですね。で、一応、ワンコインを扱う取引所があるという触れ込みで、買ったらすぐ売れるんだとかですね。いろんなことを言って、なんかビットコインというものがあったらしいと。で、それで、投資した金額が100倍とか1000倍になった人がいたらしいという、小耳に挟んだ話をベースに、次はワンコインですよっていうのを売り込んで、それだけでまあ買わせていたという感じですね。で、なんか投資家説明会にこのルージャ・イグノトーバさんがイブニングドレスを着て登場するんですね。で、あなたもお金持ちになれますみたいなことを言うと。そういうものだった。
典型的な投資詐欺セミナーみたいな感じですね。
そうですね。でもイブニングドレスってなんか強烈じゃありませんか？
なんでそれで人は買ってしまうのかが本当にわかんないけど、テンプレになってるじゃないですか。
やっぱりなんか、そういう騙されやすい人だけを引きつける何かなんでしょうね。
そういうことですかね。なんか、僕もなんかそういうイブニングドレスやってないですけど、こういうことすればいいのかなっていう
あれ、
には
これっ
なら
て
ない
そ
ですけ
の、
ど。
この創業者っていうか、今逃げてる方って、なんか結構高学歴の方でしたっけ？
そうです。それこそ、オックスフォードとかの PhD とかだったんじゃないかな。
で、ご両親もみたい
そ
な
んな
感じ
に
ですすよ
ごい。
ね。
で、マッキンゼーのコンサルタントをやって、投資銀行でも働いていたみたいな人だったと思いますよ。
ちゃんと経歴がちゃんとしてる人だし、みたいな、触れ込みだった気が。
そうそう
きました
そう。
が、はい。
あ、
で
やっ
も
ぱり
なんか、
オックスフォードですね。オッ
で
ク
す
ス
よ
フォ
ね。
ード
はい。で、PhD 持ち
で、
でっていう。
オックスフォードに通っていたことがあると。で、PhD はドイツの大学から、法律のディグリーでもらっているという、とても高学歴な人ではあるんですよね。で、ブルガリア
そ
人
れ
では ある。
本当なんですかね、その学歴はそもそも。
それはね、どうも本当みたいですよ。
本当に実はこの方は表に立たせて裏の黒幕がいるみたいな話もあるかもしれないんですよね。
でもなんとなく、この人についての本を読んだんですけど、多分本人がやってたんじゃないかなっていう感じはします。なんか他の件でも、なんかこう、投資詐欺じゃないんですけど、なんか詐欺に近いことをしてたりして、なんか前科っていうわけじゃないんですけど、他でもやっているみた
もとも
い。
とじゃ怪しい人だったんですね。
そうそうそう。もともとなんとなく怪しい感じの人だったんですね。なんか、オックスフォードに行ってたかどうかっていうのは、どうなんだろう。よくわからないみたいです。本当かどうか。でも、PhD はドイツで取っているというのはどうも本当なようです。ちゃんと、卒論のタイトルも、PhD 論文のタイトルも出てますね。で、マッキンゼーで働いていたかどうかというのは本人説で、これもまたちゃんと確認はされていない模様なんですけれども、そんな感じですね。いやー、6000億円ですよ、6000億円。
桁が OK です。すごいっすよ。
どうせ盗むならそれぐらいやりましょうって感じですよね。
なんか本当、なんか歴史上、盗んだかっていうの桁が上がりましたよね、このクリプトの世界のおかげで。
確かに。なんか、ほんのに10年、20年前の、
そう。
映画とかで、なんか、世紀の大、盗難みたいな感じで、
そう
なんか、
そ
ものすごい
う。
努力をして盗む金額が100億円とかでしたよね、なんか。
ああいう映画が成立しなくなっちゃったってことですね。
そうですね。まあ、そこでもうなんか1500億円とかにしないと、なんか、映画の中で、例えば、なんか、ヨーロッパの雪山の上を飛ぶジャンボジェット機から、 飛び降りるとかいろんなことをして逃げ切るっていうすごい筋立てのものが結構ありましたけど、それでそこまで頑張って盗む金額が100億円かみたいな感じでしたよね。いやというわけで、ルージア・イグナトーバさん、近いうちに何か新しい展開があるかもしれません。最後のニュースはですね、クラーケン、アメリカの取引所ですけれども、クラーケンの共同創業者のジェシー・パウエルが、1ミリオンドル、1億6千万円をトランプの大統領選キャンペーンに献金しました。ちなみにですね、同じく取引所をやっているジェムナイという取引所をやっている共同創業者の双子もですね、それぞれ1ミリオンずつ、献金していると。ただしですね、これアメリカで個人からの献金の上限が84万4600ドルということで、1ミリオンはちょっと多すぎるんですね。なので超えた分は返却されるらしいんですけれども、まあ、それにしてもとりあえず1億円ずつぐらいは、献金しているということでですね、トランプ強そうだという話でした。どうなっちゃうんでしょうね。
日本は20万円を5万円にするとかで大問題になってますけどね。桁が全く違うんで。日本で上限とでもあるのかな、個人件数。よくわかんないですけど。
上限ですか？
はい。
84万4600、違う違う。
日本です。
あ、日
日本。
本？日本さ、知らないです。
まあ、公開といえば結構いいのかな、個人献金。でも、1億円個人献金って聞いたことないから多分ダメなんですけど。
アメリカはまあ1人あたり1億3000万円ぐらいが上限みたいですね。
トランプさんがこうですね。だったら、クリプト上がるって言ってる人結構いるんですけどね。
どうでしょうね。あの人も何言ってるかよくわかんないですからね。どうなっちゃうのことやらっていう感じなんですけれども。でも、みんなで献金したらいいんですかね。嫌ですね。
まずトランプの NFT 買ってきましょ
買うんですか、やっぱり。
う。富樫がいますか？西村さん、買いますか？トランプ NFT。
いやー、じゃあ、みんなで出し合って共同所有すればいいんじゃないですか。
あと、
やりましょうか。
トランプのミームコインもありますよ。
え、本当ですか？
で、トランプ
トラ
の、
ンプ、なんか
オ
ト
ーケー
ラ
を
ン
も
プ
らっ
ミニコインが流行るのはトランプから連想して花札とかそういうのも入ってきてないですか？
いやー、どうだろう。一応ドナルド・トランプ公認だというふうに言われて出たんですけど、その後で知らないよっていう見解がトランプ側から出てですね、ぐたぐたになってしまって、で、公認だよっていうのは息子が言ったらしいんですね。その、ミームコイン出した人に息子が OK 出しちゃったらしくて、で、みんなの予想はですね、おそらく息子は本当にお父さんに聞いたと、お父さんミームコイン出していいとか言ってちゃんと聞いたんじゃないかと。で、聞いたトランプはよく考えずに OKOK とか言って、で、出ちゃってからやばいってなって知らないようになったんじゃないかという説が出ています。どうでしょうね。
余談ですけど、前トランプさんが大統領になった時に、ハワイで、今、つかさんがいるハワイで、トランプホテルってあったんですよね。
ありますね、
で、あそこで、スリッパ持って帰ったんで、家にトランプっていうスリッパがあるんですけど、ホテルが、
近藤さん持ってるの？
持ってます、トランプっていうスリッパ持ってますよ、私。
近藤さん、トランプホテルに泊まられたんですね。
で、そのトランプホテルが売却されて、今違うホテルになっちゃったんですよ。ヒルトンだかなんだか。だからもう手に入らないんです、そのスリッパ。
なるほど。
結構、これを NFT にして売ったら売れるかなと。
あれですね、ユニソックスっぽい感じでいいですね。
ああ、
ト
ユニソック
ラン
ス。
プスリッ
ト
パ。
ランプスリッパ売れるんじゃないですか？
ねえ。どうでし
貴重
ょ
なトランプスリッパ。うちに来たらトランプスリッパで履いていただけま
う。ああ、それすごい楽しみですね。
す。
という感じですね。今日用意したニュースはこんなところでした。何か他に追加がなければ。 こんなところですかね。
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ、いつも通りどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それではまた。
どうも。